恵み深い私たちの天の父なる神様、早いもので10月に入りました。寒暖の差もあり、体調崩しがちな方もいるかもしれませんけれども、神様、この10月の歩み、今年度後半の歩み、どうぞこの実りの秋に神様の豊かな祝福を私たちも感謝と喜びを持って受け取りながら、神様に心からの賛美と礼拝を捧げ、主と共に歩んでいくことができるように、これからもどうぞ導いてください。神様、あなたは本当に素晴らしいお方なので、この教会をいつも守り導いてくださり、お一人お一人の歩みをそれぞれの場所で祝福し、いろんな壁にぶち当たる時にも神様が御手を差し伸べてくださり、今日ここまで導いてくださっていたことを覚えて心から感謝いたします。今日お一人お一人が心からの感謝と喜びを持ってあなたの御前に集いました。泉のチャペルに集ったお一人お一人に、インターネットを通して共に礼拝しておられるお一人お一人に、また後で CD や DVD で共に礼拝を捧げられるお一人お一人に、神様の豊かな祝福がありますように、神様の豊かな慰めが注がれますようにお願いいたします。神様、教会の歩みをどうぞこの年度の後半も祝福してください。少しずつ活動を再開したり、また祈って再開を願っていたり、その一つ一つに神様の守りと導きがありますように、このコロナウイルスを神様が治めてくださって、教会の一つ一つの歩みが御手の中守られますようにお願いいたします。エリムの泉の働きを神様が祝福して用いてくださっていることを覚えて感謝します。これからもどうぞ私たちの旅の途中のオアシスとして、あのエリムの泉で多くの方々がほっとしたり、神様の憩いを経験できる、そんな場所として用いてくださいますようにお願いいたします。体調崩している方、病の中にある方、回復祈っている方、今問題を抱えている方、お一人お一人に神様が触れてください。受験生はじめ、来年度から新しい歩みに歩み出そうとしている一人一人に、神様の導きと守りがありますようにもお願いいたします。神様、今から私たちあなたの御言葉に心を開いて耳を傾けてまいります。どうぞ今日も神様ご自身が御言葉を持って私たち一人一人に語りかけてくださって、今日もここから一つでも二つでもあなたの御言葉とあなたの約束を握りしめて歩んでいくことができるようにお願いいたします。私たちの心を開き、心に触れてくださることができるのはあなただけですから、どうぞ神様、ご自由にこの場所をご支配くださって、一人一人を行き巡ってくださって、どうぞ導いてくださいますようにお願いします。一切をお委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年度もいよいよ後半に入りました。先ほど報告でも皆さんでお祈りしましょうとリクエストをしましたけれども、受験生はじめ新年度から新しい歩みに歩み出そうとしている方々のために、この年度の後半も祈りつつ応援してまいりたいと思います。また先日は礼拝の中で写真などでも紹介しましたけれども、岩手県におられる教会員のご夫妻の新しい歩みにも祝福と守りがあるようにと、私たち応援してまいりたいと思いますね。もしかしたら明先生や義人先生は肉親なので、そのご夫妻の新しい歩み紹介しにくかったかもしれませんけれども、そのご夫妻もですね、いや礼拝の中であんなに写真流していただいて、ここまで応援してくださって、具体的に骨折ってくださって、本当に感謝しています、こんな教会ないですよねって恐縮しつつ感謝してくださっておりますけれども、私はですね、神様にあってまさに家族であるそのご夫妻の新しい歩みを心から応援したいと思いましたし、そしてまた自分も朝食に食べて本当に美味しいあのベーグルを皆さんにも食べてほしいなと心から思っているので、こうやっておすすめしているのでした。皆さんはどうですか？何か美味しいお店を見つけたら紹介したくなりますか？ それとも今度もらったら困るからと誰にも教えないで秘密にしておくでしょうか。お店で何かいいものを見つけたら他の人にもこれをおすすめしたくなりますか。それとも独り占めしたくて秘密にしておくでしょうか。きっと本当にいいものは大切なあの人に、親しいこの人に、もっともっと多くの人にこの良いものを紹介したいし、おすすめしたいし、知ってほしいと思いますよね。本当に良いものはみんなに広めたいと思うのではないでしょうか。私はですね、良いものを広めたいと今回ベーグルを積極的におすすめしながら、果たして自分は伝道もこれくらい熱心にしているだろうかとふっと思ったりもしたのでした。だっていかがでしょうか。何よりも素晴らしい、何よりも良いものである神の国の福音を私は大切なあの人に、親しいこの人に、もっともっと多くの人々にただ純粋に紹介したい、知ってほしい、広めたいと伝えているでしょうか。私がメッセージを取り継がせていただくときは、続けてこの使徒の働きを見ていますけれども、この使徒の働きに書かれている出来事は、単なる今から約2000年前の遠い昔の遠い地域の出来事なのではなくって、ここに教会の誕生があって、ここから異邦人への伝道がスタートして、ここから世界宣教がスタートしたんですよね。まさに2020年の10月、この日本の福島のいわきの泉にこうして教会があって、こうして私たちが集められて神様をこうして今日礼拝することができるのも、すべてイエス様が十字架で死なれて死んで終わりではない復活されたから、その復活の福音を復活の証人として世界中に伝える使命を弟子たちに託してくださって、そして弟子たちがその使命を臆することなく果たしてくれたから、だから今日ここがあるのではないでしょうか。イエス様の多くの弟子たちがこの何よりも素晴らしいイエス様の福音を私たちのうちに留めてはおけない、多くの人に伝えたい、もっともっと広めたいと語り続けました。そしてパウロもまたイエス様の光に照らされて、イエス様の御声を聞いて、その天からの幻に背かず、イエス様の十字架と復活を私は伝えたい、広めたいと命を懸けて3度にわたる伝道旅行へと出かけていって、どんなに迫害されようとも、どんな困難にぶち当たろうとも語り続けて、ユダヤ人の最高議会の真ん中に立たせられた時も、総督の前に立たせられた時も、そして王の前でも、ただまっすぐに福音を語り続けて、やがて当時の世界の中心ローマへといよいよ進んでいこうとしているのではないでしょうか。皆さん、この世界宣教の流れの中に今日今私たちも置かれているんです。この世界宣教のバトンを私たちも確かに受け取っているんです。ならばイエス様の願いを自分の願いとし、パウロの願いを今日確認するときに、その願いを私たちも応えて、そして自分たちの願いとしてそのバトンを引き継いでまいりたいと思うんですね。今日のタイトルはパウロの願い、パウロの願いとつけました。パウロはいよいよ次回からローマに向かって船出し出発していきますので、イスラエルの国カイサリアので最後、アグリッパ王の前で最後に、パウロは私が神に会って願っていることはと、自分が願っていることはこれですと最後の最後に伝えたわけですね。今日のアウトラインを確認するならば、前に出していただくと、パウロの願い、それはまず一つ目に、今神の恵みを受け取ってほしいという願いです。神様の恵みを無駄にしないで、神様の恵みを受け取るのを後回しにしないで、今です、今受け取ってください。今一歩を踏み出し、イエス様を救い主と信じてほしい。今イエス様を心の真ん中に 迎えてほしい、そんなパウロの願いをまずは一つ目確認してまいりたいと思います。そしてパウロの願いはアウトラインの二つ目には救いを喜んでほしいという願いです。この地上の旅路の途中にはいろんなことがあるでしょう。もしかしたら時には信仰のゆえに鎖で縛られているかのように感じたり、さまざまな苦しみや戦いもあるかもしれない。しかし私たちがいつも目を向けるべきは救われていることの喜びです。神の国の住民とされていることです。救いの衣を着せられて栄冠をいただくというその喜びに私たちはいつも目を向けて、パウロが最後の最後まで目標を目指して歩み続けたように、私たちもこの10月この年度の後半一歩また一歩前進してまいりたいと思うんですね。さあそれでは今日の箇所最初の24節をまずはご一緒に読んでみましょう。はい、パウロがこのように弁明しているとフェストゥスが大声で言った。パウロよ、お前は頭がおかしくなっている、迫学がお前を狂わせて。前回確認したようにアグリッパ王の前でのパウロの弁明は前回の箇所直前の23節まで続いていました。パウロの話は前回説明したように弁明という名を借りたもう純粋な伝道メッセージでした。天からの幻に背かずパウロはアグリッパ王の前でもこの福音をどうぞ聞いてください、このイエス様の十字架、この救いが闇から光へ、サタンの支配から神様に立ち返らせ、罪を許し神の国を相続させる、このイエス様の十字架の死と死からの復活の救いの御業をパウロは聖書に基づく予言の成就であるとしてここまでアグリッパ王の前で大胆に語ってきました。まずここまで黙ってそのパウロの弁明を聞いていたローマ総督フェストゥス、彼はローマ人でありそしてカイサリアに赴任してきたばかりの人物でしたから聖書的な背景を持っていませんでした。ですからパウロが聖書に基づいてイエス様の死と復活を長々と語り続けることはフェストゥスにとってはもう訳が分からなくって、もうしまいには我慢のならないことになった。そしてついにフェストゥスはこの24節で大声でパウロの弁明を遮って、もういいと、パウロの迫学がお前の頭をおかしくさせて狂わせているのではないかと、そんな判断を下したわけです。フェストゥスのこの言葉を聞いてパウロは答えました。で次の25節も読んでみましょう。はい、パウロは言った。フェストゥス閣下、私は頭がおかしくはありません。私は真実で理にかなった言葉を話しています。パウロはここ読むとフェストゥスに対してさらっと反論していますね。まあ、それもそのはず、この時パウロは初めからもう総督フェストゥスに理解させようとしてこの弁明をしてきたのではなくって、もう今対象はアグリッパ王です、王様に対して語ってきたんです。ですからここでフェストゥスにはいやいやいや、私頭おかしくありませんよ、私は真実で理にかなった言葉を話してるんですよとさらっと反論しただけで、また再びもうアグリッパ王に向かって語り出していくんです。じゃあ26節も読んでみましょうか。26節も読みましょう。はい、王様はこれらのことをよくご存知ですので、その王様に対して私は率直に申し上げているのです。このことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様がお気づきにならなかったことはないと確信しています。パウロがアグリッパ王の前でここまで聖書に基づいて述べてきたイエス様の十字架と復活、これらのことは決してパウロが架空の勝手に作った作り話などではなくって、エルサレムで現実に起きた出来事なのだと、しかもそれは社会の片隅で人知れずひっそりと行われたことではなくって、公然と人々の目に否定することのできない仕方で起こった事実であると述べて、このことアグリッパ王も全てよくご存知でしょう、お気づきにならなかったことは一つもないでしょう、 以前の聖書ですと王様の目に留まらなかったものは何一つないでしょうとパウロははっきりと断言したのでした。そうなんです。イエス様の十字架と復活、イエス様の十字架の死と復活、それは確かにユダヤ人にとって公然の事実であり、王様もよく知っている、すべて一部始終気づいている出来事でした。しかしそれを信じないでいるということは、気づいていない、気づいていることを気づかないふりをしているということです。確かに目に留まったもの、確かに見たものを見て見ぬふりをするということなんですよね。皆さん、私たちも日々の生活の中で気づいているのに気づいてないふりをすること、目に留まっているのに見て見ぬふりをすることって時々あるでしょうか。それが、ああ窓が汚れてるな、でも見て見ぬふりをしようとか、あそこに雑草が生えてるな、でも今日は見なかったことにしようとか、そういう小さなことだったら生きるのに何も問題にはならないかもしれませんね。しかしイエス様の死と復活、これは天からの幻です。神様から私たち一人一人に向けられている大きな大きな命に関わる出来事です。神様は私たち一人一人を地のもといの据えられる前からイエス様にあって選び、大きな愛を持って絶えず見つめてくださっています。確かにイエス様は今から約2000年前、私たち一人一人の罪を身代わりに負い、十字架にかかってくださいました。そして確かに死から復活され、私たち一人一人の救いを完成してくださいました。確かに今も生きておられ、私たち一人一人のために今も取りなししてくださっていて、そして確かに私たちも日々の歩みの中で、ああ生きておられるイエス様の御業にいろんな時に気づかされて、イエス様の御業が確かに目に留まっているのではないでしょうか。パウロの願いは、確かにあなたが気がついている、確かにあなたが見ている、その天からの幻、その神様からの語りかけ、イエス様の救いの御業をもう見て見ぬふりをするのではなくって、もう気づかないふりをするのではなくって、今それを受け取ってほしい。今心を開いてイエス様を心の真ん中に、あなたの心の王座に迎えてほしい。パウロの願いはそのことだったのではないでしょうか。ですからパウロは、もう残り少ない王様の前での弁明の時間です、神様の御言葉を聞く者に決断を迫り、確信をついた問いかけをしました。27節をご一緒に読んでみましょう。27節を読みましょう。はい。アグリッパ王よ、王様は預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。アグリッパ王よ、王様は預言者たちを信じておられますか？旧約聖書の預言者たちが語ったことを信じておられますか？信じておられることと思います。もし信じているのなら、イエス様の受けられた苦難と復活は確かに預言の成就であると信じられるはず。イエス様は約束のメシア、救い主キリスト、あなたの救い主なんですよ。このパウロの確信をついた問いに、アグリッパ王は何と答えたらいいだろうかと悩んだと思います。もし預言者たちを私は信じていないと言ったら、ユダヤ人たちからあいつは何だと異端視されると思います。じゃあ逆に、もし信じていると言ったら、パウロの語る福音を我がこととして受け入れざるを得ません。今まさに裁いている側だと思っていたものが、神様の言葉の前で裁かれて決断を迫られているのでした。パウロの問いかけに、パウロの招きに、アグリッパ王はどのように応答したか。では28節も読んでみましょう。はい。するとアグリッパはパウロに、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしていると言った。 アグリッパ王は、こんな短い時間で、こんな不十分な説明で、私をキリスト者にしようとしているのかと答えました。しかし、ユダヤ人であるアグリッパ王は、旧約聖書を理解しているはずです。イエス様の一連の出来事も、すべて知っているはずです。パウロの説明が不十分で時間が足りないとは言えないはずです。つまり彼はただ、今の決断を避けたのでした。いつの時代も人間はなかなか素直に神様の言葉を聞いてこれに従おうとしないんですよね。パウロもこれまでも神様の言葉をあちらこちらで語り続けてきました。しかし例えばパウロが第2回目の伝道旅行中に訪れて福音を語ったアテネの人々はどうだったか覚えてますか？使徒17章の32節を見ると、アテネの人々はパウロから復活のことを聞くと、そのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。そうなんです。彼らもやはり今の決断を避けたのでした。そんなに遡らなくても、前任の総督フェリクスとその奥さんのドルシラはどうだったでしょう？今日の箇所のすぐ前、24章の25節を見ると、パウロが正義と節制と来たるべき裁きについて論じると、フェリクスは恐ろしくなり、今は帰ってよい。折を見てまた呼ぶことにすると言った。そうなんです。神の国の福音を聞いたときに、前任の総督フェリクスもやはり今の決断を避けたのではなかったでしょうか。救いの決断は今が大切なんですよね。この後アテネの人々がどうなったのか、フェリクス夫妻がどうなったのか、そしてアグリッパ王がこの後どうなったのか、それは分かりません。しかし時に今の延期は永遠の延期になってしまいかねないんですよね。福音を聞く時間が長かろうが短かろうが、福音を聞く言葉が多かろうが少なかろうが、キリスト者、クリスチャンになることにそれは関係ないんです。理屈も説明も抜きに一歩踏み出して飛び越える、そんな信仰の勇気が必要なのではないでしょうか。引用箇所の丸一番を出していただきますが、パウロが書いた手紙の第二コリント6章1節2節をご一緒に読んでみましょう。1節2節を読んでみましょう、はい、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。いかがでしょうか。神様が願っておられること、神様と共に働く者としてパウロが私たちに勧めていること、それは一節にあるように、こんなにも大きく、こんなにも豊かな神様の恵みをもう無駄に受けないようにしてください。二節にあるように、神様はあなたに答え、あなたを助け、あなたを救う方、今は恵みの時、今は救いの日ですから、今神様の恵みを、神様の救いを受け取ってほしい。それがパウロの願いなんですよね。皆さん、せっかく届いているのに受け取ってもらえない、せっかく届いているのに無駄になってしまっている、それって本当に残念だし、もったいないなって思うんです。私はそれがちょっとわかる気がするんです。私は福島に来る前2年ほどでしたけれども、仙台で生協の宅配の仕事をしていました。安全安心、素晴らしいものを多くの人にお届けしようと、週に5コース受け持ってですね、毎日組合員さんのお宅に雨の日も風の日も雪の日だって週に1回ずつお届けしていました。届ける際には前の週にお届けした時に使ったプラスチックや発泡スチロールの箱を回収するんですけれども、時々まれに空っぽになってるはずの箱が ちょっと重いことがあるんです。もしかしてと思って蓋を開けてみると、そう、そこにはせっかく先週お届けしたものがそのまま入ったままになっていて、腐らないものならまだしも冷蔵冷凍のものはもうダメですね。先週届けた牛乳無駄になってしまって捨てるしかない。ああ本当にもったいない、せっかくいいものが届いてるのに今受け取ってもらえない、なんだか寂しくなって私は廃棄していたのでした。そしたらつい先週のことです。我が家にも週に一度生協の荷物が届くんですけれども、私の妻がですね、元生協職員のあなたに残念なお知らせがあるのだと、今日生協さんが配達に来てくれた時に先週の箱がなんだかちょっと重くてと、蓋を開けてみたら先週のキャベツとえのきが入ったままになっていてと、受け取るのを忘れてしまっていたことに気がついて自分で捨てたけど、あれって職員の人が見たらショックだろうねと、そうショックで寂しいんです。皆さん、キャベツやえのきだってもちろんもったいないけれども、せっかく届いている神様の恵みを無駄にしてしまっていたら、今は恵みの時、今は救いの日、しかし今受け取ることをしなかったなら、神様はどんなにか寂しいことかと思います。神様の恵みを、神の国の福音を、イエス様の救いの御業を今受け取りたいと思います。絶えず心の王座にイエス様をお迎えして参りたいと思います。引用箇所の丸2番にヨハネの黙示録の3章20節を挙げていますから、有名な箇所ですが、黙示録3章20節もご一緒に読んでみましょう。はい、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。皆さん、この箇所何度も説明していますが、これはラオディキアにある教会に向けて語られている言葉です。つまりすでに救われてクリスチャンとなっていても、私たちも時にイエス様を心の外に追い出してしまっていることがあるのではないでしょうか。自分自身が自分の心の王座に居座って神様の恵みを無駄に受け、時に後回しにしてしまってはいないでしょうか。パウロの願い、イエス様が願っておられること、それは今神様の恵みを受け取ってほしいということです。無理やりその扉をこじ開けることをせずに、イエス様は戸の外に立ってただ叩いてくださっています。そのノックの音を聞いて、イエス様のその声を聞いて、私たちも今その生活の一時一時絶えず戸を開き、イエス様を心の真ん中にお迎えし、いつもイエス様と共に食事をする、イエス様といつも豊かに交わりながら歩んでいく、そんな歩みを改めて今日ここから歩み出してまいりたいと思うんですね。さあ、今日の箇所28節でパウロの願いに今の決断を避けたアグリッパ王、そんなアグリッパ王との会見の場におけるパウロの最後の言葉はこうでした。それでは29節をご一緒に読みましょう。はい、しかしパウロはこう答えた。わずかな時間であろうと長い時間であろうと、私が神に願っているのはあなたばかりでなく、今日私の話を聞いておられる方々がこの鎖は別として、皆私のようになってくださることです。パウロが神様に願っていることはどんなことでしょうか。時間の長短は関係ない。私が神に願っているのは王様も、そして王様ばかりでなく、今日私の話を聞いておられる全ての方々がこの鎖は別として、皆が私のようになってくださることですと。捕らえられて両手を鎖で縛られていたであろうパウロは、きっとこの時王様の前でその両手を高々と上げながら、 王様やその場にいた人々に言ったのではないでしょうか。私は今鎖で縛られているけれども、そんな行く時の苦しみや悲しみにではなくって、私には永遠の命が与えられているということ。私は神の国の住民とされているということ。この救いの喜びをあなたにも知ってほしい。あなたも救われ、この喜びに目を向け、救いを喜んでほしい。パウロはそう願っているのではないでしょうか。アグリッパ王はきっと、もはやこのパウロの言葉に何も言うことができなかったのではないでしょうか。きっとパウロのこの宣言にきっと一瞬その場は沈黙が覆ったのではないでしょうか。おそらくその一瞬の沈黙を利用して総督フェスティスはもうここまでとこの会見の終了を宣言したんだと思います。どんな雰囲気だったでしょうね。両手を鎖で縛られて、服もボロボロだったかもしれない、顔も体も汚れていたかもしれない。そんな一人の囚人パウロがローマの総督やユダヤの王様、千人隊長や町の有力者たちを向こうに回して堂々と解き明かし、みな私のようになってくださること、それが私の願いですと告げたこの言葉から、きっと誰もが大きなインパクトを受けたのではないでしょうか。次の30節見ると、王と総督とベルニケおよび同席の人々は立ち上がりました。そして31節、彼らは退場してから話し合いました。あの人は死や投獄に値することは何にもしていないと。そして32節、アグリッパ王はフェスティスに、あの人はもしカエサルに上訴していなかったら釈放してもらえたであろうにと言ったのでした。もしアグリッパ王が自分の良心に従って行動したり発言したりする勇気があったら、パウロの目の前で、またパウロを憎むユダヤ人たちの前で、いやパウロさん、あなたは死や投獄に値することは何にもしてないですよって、あなたは釈放してもいいくらいだって言うことができたはずです。しかし結局アグリッパ王は今神様の恵みを受け取ることができなくて、そして救いの喜びに目を向けることができなくて、自らその祝福の門を閉じてしまったのでした。さて、もう一度29節に戻っていただくと、パウロの願い、それはみんなが私のようになってくださることでした。私のようになってほしい、これが救いの恵みを体験して、その救いの喜び、その幸いに本当に生きているものが持つ願いではないでしょうか。これこそが人たちを世界宣教へと押し出して、この永遠の喜び、永遠の希望を全ての人々にと、私たちをも今日立たせるのではないでしょうか。パウロはこの29節でわざわざこの鎖は別としてと言いました。ともすると、私たちは信仰のゆえの戦いだとか犠牲だとか窮屈さだとか、そういった面に目が向いて足が重くなってしまいやすいかもしれませんけれども、私たちはもっともっと信仰の喜びに目を向けて、もっともっと救いを喜んで目を天に上げて歩んでまいりたいと思いますね。パウロの手を縛っていたこの鎖は、確かにキリストの名のゆえに受けた恥ずかしめであり、キリストの名をローマに運ぶために耐えなければならない苦しみだったでしょう。パウロ自身も使徒の働き14章22節で、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと人々に伝えていました。しかし、この苦しみや戦いが信仰の目的ではないんですよね。私たちの歩みの目標はただ神の国であり、救いの幸せ、やがていただく栄冠ではないでしょうか。この目指す目標の素晴らしさこそが、どんな苦難にも、時に訪れるかもしれないどんな恥ずかしめや悲しみや窮屈な思いなどにも耐えうる力を与えてくれるのではないでしょうか。パウロの願いは、今あるかもしれない鎖で縛られているかのような苦しみや悲しみは別として、みんな私のようになってくださること。パウロはいつも救いを喜んでいたのではないでしょうか。パウロの目はいつもゴールに向いていたのではないでしょうか。 それゆえにパウロはどんな時もぶれることなく、まっすぐに自分の走るべき道のりを走っていくことができたのではないでしょうか。引用箇所の丸3番、ローマ人への手紙8章18節で、パウロはその手紙の中こんなふうに言っていますね。ローマ8の18読んでみましょう、はい、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。パウロの目はどんな時でも天に向き、やがての栄光を待ち望んでいたのではないでしょうか。それゆえに引用箇所の丸4番、ピリピ人への手紙3章14節も読んでみましょう。パウロはこんなふうにも言ってます。ピリピ3章14節も読んでみましょう、はい、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。さあ、私たちもゴールを見失ってしまうことなく、また足元ばっかり見てフラフラしてしまうことなく、目標を目指して神様からいただいている救いを喜んで、この地上の旅路を歩んでまいりたいと思います。最後の引用箇所丸5番、イザヤ書の61章10節これはイエス様によって実現したイザヤの預言ですけれども、イザヤ書61章の10節もご一緒に読んでみましょう、はい、私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。皆さん、何という光栄でしょうか。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、 花嫁のように宝玉で飾ってくださるんです。私たちはいよいよ主にあって大いに楽しみ、神様にあって全身全霊もって喜びつつ歩んでまいりたいと思います。家族にいつまでも共感してもらえない最近の私の楽しみ、それはアメリカのバスケットボールのプロリーグ NBA がですね、今ファイナルを迎えていよいよ優勝が決まろうとしているんです。いや、どうなるか楽しみですね。皆さんの顔を見るとどうやら皆さんにも共感していただけないかもしれませんけれども、楽しみなんです。彼らが優勝するまでの試合の数々、その華麗なプレーの背後にあるのはまさに血のにじむような練習の積み重ねではないでしょうか。食事制限とか体調管理にも気を配って、そしてある選手はですね、毎朝4時から1日も欠かさずに練習を積み重ねて今決勝戦を迎えています。いろんな制限は窮屈でしょうし、練習は疲れるでしょうし、苦しいでしょうし、もうやんだくなることもあると思います。なぜ彼らはそこまでするのか。それはただ優勝してチャンピオンリング、栄冠を得るためなんですよね。でもそのチャンピオンリングは永遠には輝き続けない、やがて朽ちていくものでしょう。しかし私たちクリスチャンを待っている栄冠は永遠に輝き続ける栄冠です。私たちは目を天に上げて目標を目指して、この救いを主にあって大いに楽しみ、神様にあって全身全霊を持って喜びながら歩んでまいりましょう。この数年私たち夫婦が次女から言われ続けていることがあるんです。それはディズニーランドに連れて行ってというお願いなんですね。だって大人はついついそこに行くまでの道のりに気が重くなって、渋滞にはまるかもとか、着いたところで人がいっぱいいるだろうとか、乗り物に乗るのも待たされるだろうとか、などなどとその山あり谷ありの山とか谷ばっかりに目を向けてしまいやすいですけれども、子供はただ単純に、ただ純粋にそのゴールだけを見つめて、その目的地だけを見つめてワクワクして喜んで歩み続けるのではないでしょうか。皆さん、私たちクリスチャンはもっと単純に、もっと純粋に救われていることの喜び、神の国の住民とされているということ、救いの衣を着せられるんだということ、栄冠をいただくんだというその喜びにいつも目を向けて歩んでいきたいと 思うんですね。さあ今日はパウロの願いをご一緒に確認することができました。最後にもう一度アウトラインを出していただくならば、パウロの願いは1つ目、今神の恵みを受け取ってほしいという願いです。神様の恵みをもう無駄にしないで、もう後回しにしないで、今受け取ってください。今一歩を踏み出し、イエス様を救い主と信じてほしい。今イエス様を心の真ん中に迎えてほしい。今私のノックの音が聞こえますか？あなたの心の扉を開いて私を中に迎え入れてくれ。そんなパウロの願いに、そんなイエス様の願いに、私たちは今今月どのように応答していくことができるでしょうか。そしてパウロの願いは2つ目、救いを喜んでほしいという願いです。この地上の旅路の途中にはいろんなことがあるでしょう。時には鎖で縛られているかのように感じたり、さまざまな苦しみや戦いもあるかもしれない。しかし私たちがいつも目を向けるべきは、救われていることの喜びです。神の国の住民とされていること、救いの衣を着せられ栄冠をいただく、その喜びに目を向けて、パウロが最後まで目標を目指して歩み続けたように、私たちも一歩一歩今年度の後半前進してまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。アグリッパ王の前で弁明し続けたパウロの最後の場面です。いよいよ次回からはイスラエルの国を離れ、もはや二度と戻ることないローマへの旅が始まっていこうとしています。パウロが王様の前でも臆することなく語り続けたのは、イエス様の十字架と復活、その救いの御業、神様の豊かな豊かな恵みの大きさ深さでした。パウロの願いは、もう後回しにしないで、今神様の恵みを受け取ってほしいんだ、もう無駄にしないで、もう後回しにしないで、今受け取ってほしい、今一歩踏み出してほしい、イエス様を救い主と信じてほしい、今イエス様を心の真ん中に迎えてほしい。イエス様は今も私たちの心の扉をノックしてくださっています。皆さんはそのノックの音がいつも聞こえているでしょうか。時にそれに気がつかなくて、時にそれに気づいても無視して、自分自身が心の王座に座ってしまってはいないでしょうか。パウロの願い、イエス様の願い、今神の恵みを受け取ってほしい。私たちは今日ここから、また今週、年度の後半、これからの人生、イエス様を心の真ん中にお迎えしながら、神様の恵みを今受け取ってまいりましょう。その歩みには、時に苦しみやいろんな戦いもあるかもしれない、窮屈さを感じることさえあるかもしれない、縛られているかのように感じて、そればっかり目について、山ばっかり身について、谷ばっかり見えて、ゴールが見えなくなってしまっていては本当にもったいないと思います。私たちはパウロが願ったごとくに、私たちももっと単純に、もっと純粋に、その救いを喜んで歩んでまいりましょう。神様が私たちに救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、栄冠をかぶらせ、 宝玉で飾ってくださいます。なんという光栄でしょうか。その救いからもう目を離さないで、その救いをいつも喜んで、もうぶれないで歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは私たちが何者だからといってこんなにも良くしてくださるのでしょうか。私たちが何者だからといってあなたは独り子を与えるほどにこの世を愛し、私たち一人一人を愛してくださっているのでしょうか。神様、あなたの救いの御業を、あなたの大きな大きな愛を心から感謝いたします。神様、私はあなたの恵みを無駄にしてしまってはいないでしょうか。救いの喜びが時に見えなくなってしまって、うつむいてフラフラしてしまってはいないでしょうか。どうかパウロが願ったごとくに、またイエス様ご自身が願っておられるように、私たちが絶えず今神様の恵みを受け取りながらイエス様と共に歩んでいくことができますように、私たちの目をいつも天に上げて救いを喜んで歩んでいくことができますように、どうぞお一人お一人を祝福し、この10月の歩み、年度後半の歩み、この人生へと送り出してください。神様の祝福が豊かにありますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。